はい、モンゴルナイトフィーバーです。
こんばんは。
こんばんは。
ちょっと、ね、今日も何時ですか今。
これやばいって本当に
固定しつつありますよ。2時間前ぐらいに撮るのが、
もうこれ固定だと思ったんですけど、僕22時に撮るっていうのが、
まあまあね、まあ、正直 俺らのラジオってさ、編集が必要ないぐらいさ、内容が優れてるからいけるっちゃいけるんやけどね。
まあ、いけるんですけど、まあ、前も話したかもしれないですけど、金曜の10時でっていうのはね、うん、すごい時間帯だなと思いますけどね。
すごい、でも鮮度はいいですよ。どのラジオよりも、もう本当に、取れたてほやほやのラジオ、皆さんにお届けしてるっていうかね。
まあ、確かに、まあまあ、そういう意味ではそうだけど、あんまりね、うん、
江戸前の寿司と一緒ですよ。うん、
まあ、そうかな。
うん、そんな感じですよ。私たちのラジオはね、これからも深夜撮れたてに撮り続けましょうよ。
皆さんにね、なんで固定するんですか。いやいや、今度違う曜日とかにしましょうよって話ちょっとしたじゃない。
最高鮮度最高速度のラジオ、うん、お届けします。
いいけど別に、
ひりつきたいかも常に。
確かに、ぜもう編集できないから出現しちゃいけないっていう緊張感の中、
う
ん、
そう
撮る。
いやそれやだな。実際出現というか全没の時はありましたしね。
ちゃんと確かにこうギリギリに、まあ、なんか余裕持って撮った日に限って全没がある気がするんですよ ね。
だからやっぱりそれも良くないのよ、結局緩みが出るから、
うん、近いな、まあまあまあ、後で撮り直せる可能性もあると思ってゆるゆると喋っちゃうんですけどね。
いや、ひりつきたくね、うん、
でも今日ねひりついた2つの話題ありますんで。
あら、
お
ちょっとね、皆さんにちょっとヒリヒリしてもらおうかなと思って。もうそれはまあ置いといて、ね、私がねちょっと最近気になってる話とね、ちょっと今すっごい我慢してることの話、これ2本立てね。
何、うんこけ、
うんこ、あ、正解。
あ、
いや我慢してることではないんですけどね。
いなし方がすごいね、
うん、正解ポンピン。
いや、なんで僕いなしたの。
いや、あのね、ちょっとみんなそろそろさ、年末になってきてるから気になってることあると思うんですよ。
え、年末調整。
いやいや、それはまだちょっと、年末調整はまだちょっと早いですよ。確定申告今年私がやるかやらないかの心配も、皆さん3月が近づいたらそろそろしてくると思うんですけど、うん、もうね、年の瀬が近づくっていうことは、私が犬に襲われる可能性があるんですよ。毎年年末に私犬に襲われてるんですよ。
言ってたような気するな。うん、
2年動物、1年目は高尾山で、リードなしピットブルが迫り来る。
そうそう、研修がすごかったよな、確か。
2年目は、中目黒の穏やかな川で、なんか突然小型犬、リードなし小型犬に襲われるっていう、この2つの惨劇があったんですけど。
うん、
今年もね、そろそろあるんじゃないかってみんなそわそわしてると思うんですよ。
うんうんうん、
大丈夫か、モンゴルナイトさん、すね大丈夫かって、心配する声、まだ届いてはいないですけど、聞こえています。うん、なので、私もちょっと警戒してるんですよ。道を歩くとき、犬を見たら。ちょっと、
うん、
曲がる予定ないのに曲がったりとか、高いところに登ったりとかして警戒してたんですけど。
うんうん、
ついにね、違う方角からちょっと今年は攻撃があって。
ほう。
犬がね、すごいね、臭いうんちしてたんですよ、川沿いで。マスクを突き破るぐらいすごい匂ってきて、
わあ、すごいな。
犬のうんちこんな臭いやつあるんだと思って、びっくりしてたら、すぐなんかバフって肩が撃たれたんですよ。
え、猟銃で
誰が誰が
いや、正式に言うと私の肩が突然打たれたような衝撃があって、
うん、
流れを言うと、おうおうおう、犬のうんこ臭いなーと思った瞬間に肩を何者かに打たれたような衝撃があって、
犬と飼い主がグルになって人の肩を打ってる。
私もそうだと思ったんですよ。臭いって思ったから、飼い主がちょっとなんか気がちょっと大きくなって銃を撃ってきたのかなと思ったんですけど。
どういう仕組みで気が大きくなったんだ。
銃社会じゃないの、うちは。
そしたら、なんか頭の上から、カラスが、ああ、ああって言って、そしたら、なんか、 体もしっとりしてきたと思って血だと思ったらカラスのしっこうんこが肩にじわーっと染みてきて、
あら、
え、ま、じゃあ服脱いでみたらしっかりしっことうんこだったんですよ。え、これ嘘でしょと思って道でいや
あすごい、撃たれた人と同じリアクションになるんですね。
すごいな。あーってすごいなんか普段行かない高級住宅街の中に行ってみたら、あ、行ってみて全然知らない街で大声上げていやーって言って脱いだらもう大丈夫かと思って上着を脱いだら中のインナーにももうしっこが染みてたんですよ。
あら、つまりすごい、え、突き破ったってこと？
いや、そうそう、なんかもうどんどん侵食して私の皮膚にもう猿じゃない、あのカラスのしっこうんこが染み入ってつまり皮膚からしっこうんこが吸収されてる可能性があるじゃないですか。私の体にもうカラスのしっこうんこが侵入してきたっていうことで、なんか犬に襲われたことよりも精神的ダメージが大きい、体にしっこうんこが入ったっていう可能性があるわけで、あと髪にもついてるし、
はいはいはいはい、
もうこの精神的ダメージすごすぎて道端でいやーってで、こうなんかあーって空に向かってあげたカラスも飛んでっちゃうし、なんか何この人って目でみんな引き合う人が
そりゃそうだろうね、
いるとかもドン引きして遠回りしていくしっていうねことがあって、うん、いやもう動物たちからの洗礼が始まってるんですよ、年末に向けて。あ、
まだ続くと、
うん、
こうしてみたい、
まだあると思いますよ動物からの攻撃って。カラスからの、ね、仕掛けられてる攻撃、これ初めてじゃないですからね。これ2回目ですよ。1回目は頭に穴開けられたんでね。
え、破傷風の危険があるじゃないですか。
いや、そうですよ、破傷風のワクチン3回打ってますからね。あれ3回やんなきゃいけないんですよちゃんとワクチンのチケットを持って。
めちゃめちゃちゃんとした治療をしていますね。
頭もね2針縫われてますからね、カラスに。
そうだ
よ、 2か3かでも少ない方が可愛いから に頭さ、親がちゃんと縫われた後あるんですよ。千歳烏山で上空に向かってこれタバコを向けてるおじさんがいて、うわーやいかーとか言ってこう上空にタバコを向けてるおじさんがいて、うん、なんだと思ったらおじさんの頭がすごい血だらけで、何血だらけで空に向かってタバコあらーやるとガチャコイーンみたいな感じでタバコ持って、うん、怒ってるおじさん何危なすぎって思ったら、急に後ろを何か棍棒で殴られたかのような衝撃がガツンと走ったんですよもう、え、私おじさんの仲間に頭割られたと思ったらカーンって声がしてもうカラスが滑空してたんですよ、こう頭皮をカッ、カラスに殴られたって思ってたら、なんかおじさんが何と戦ってるか分かったんですよ。カラスに襲われてるから持ってる武器のタバコでわーって戦ってたんですよ。
はいはいはいはい、
すげえ。
おじさんじゃ正しかったんですね。
正しい、
ね、おじさんが狂ってなくてもカラスが、それなんかカラスの巣作りの時期だったらしくて、
そのなるほどね、
なんか千歳烏山にある甲州街道のなんか周辺の木にカラスが、
山ってとこなんや。
あ、そうですよ、千歳烏山。そこでね、雷が落ちて京王線が止まっちゃったんで、しゃあないから線路の近くはいたんですけど、甲州街道
出た。予兆もすごいな
ニュースで探してもらえば分かると思うんですけど、数年前に本当雷が落ちて京王線が止まって、京王線の椅子をはしごにしてみんなが避難したっていう、その時に私は千歳烏山を降りて、頭をカラスに打たれて、ね、縫いに行ったって言うんですけど、そのね、びっくりしたの、血がすごい出てきちゃって、こうなんかもう三角巣みたいにこうめ、ね、Y 字、逆 Y 字みたいな感じ
で、
も
う、ね、今こう鼻のねところで分かれてるっていうね。
いや、そう、目にも入っちゃって、血でいてってなって、
うん、うわー、すごい話やな。
そうですよ、これ日、しかも日曜日だったからどこも病院とかもやってないし、雷で電車が止まっちゃってるからタクシーも走ってないんですよ
はあ、なるほど、みんな使ってるから
ね。地獄やな。
そう、土地勘もないからバスもわかんないし、ここどこだよと思いながら、もうこれ顔もどんどん血が Y 字に流れて、そらすれ違うおばさんとか、キャーって言われたりとかして。いや、キャーはこっちだよ。 もう頭割れてんだよこっちは。触ったら肉があるよと思って助けてくださいと思ってたんですけど、頑張って歩いたらタクシーあったんで、そのままタクシーもさ、大丈夫ですか、襲われたんですか、
そりゃそうね、
大丈夫ですか、なんか落ちてきたんですか、カマスにって。私その時破傷風とかの危険とかも分かってなくて、なんか薬局行きたくてとかで、いやカラスに襲われたら破傷風の危険あるから、ほんと病院や休みの日にやってるところを探しますよって言って、ま、回ってくれたんですけど、
はいはいはい、
いい人だね。
いやー本当にね、だからカラスからの攻撃を受けるのはね、これ2回目なんですよ。もう年末に向けて動物たちが狙いに来てると思うんですよね。
でもさ、
すごいな、
犬、地上はまあ犬やんか。
そうですね。
で空はカラスやんか。
うんうん。
次じゃあ地面から来るんじゃない？
だってさ、ヘビ？
ヘビ。
ああ、もう血を這う動物？
うん。うん、で私あの意表をついて猿も来るんじゃないかって思ってるんですよね。
あ怖いな。
人里に降りてきた猿か。
そう、偶然えこんなとこでみたいな生き物に襲われること、絶対自分ありえないだろうって思ってる時に起きたりするんで。いや、あと鳥の糞体につくの全然初めてじゃないですね、これ 5,6 回目かもな。
じゃあだな。
いや体に染み入ったの初めてなんですよ。コートとか着てて、いやおもころライターの人とかで集まってる時も、みんな動物園立った時も、私一瞬にして鳩の糞がバッとついて、みんな糞に打たれる人いるんだみたいな感じで感激されたりとか。
見たことないというか、僕はされたことないですもん。
え、
舐められてんだよ私は鳥に。
鳥に舐められるのすごいな。
トイレだと思われてね。もう空が綺麗と思って空見て、チャリ乗って坂下ってる時も
上見てたやん。
上見たらブシャッと目のところに鳩の糞がえーって鳥とかにな
ります。ダメだって。
その時の精神的ショックやばすぎて、お風呂に入った後焼き鳥めちゃめちゃ食いましたもん。滅ぼしてやると思って。
そこで解消すんな。
とばっちり食らった鳥がおるんだよそれ。
うん、本当これのせいでね、本当地球アンチになりました。本当押しやめます。
すごいな、もう行く場所ないぞそれ。
本当に信じられないぐらい、なんかこう漫画みたいな不幸が起こりますよね。
確かになんか信じられないこと起きる定期的に。
本当不思議なんですよね、
う
ん、なんか。
いやそうな、
結構ね、たまにどっかこうね遊んでたりしても、なんかこうわけわかんないこと起こりますもんね。
そうですね、あれかもな、みんなに舐められてんだよ。
みんながもう人間じゃないもんね、対象が。
そうそうそう、
動物たちに舐められて。でも優秀なハンターは動物に好かれるっていうしな、あんまり考えすぎもよくないかも、
うん、好かれてないのもまた違うからな、
うん、違う。
森とか行ったらやばいんじゃない。
いやでも森は私結構慣れてるはずなんですけどね、食べていいキノコもなんかわかるし、
うん、だから森のさリハーサルやっといた方がいいんじゃない。
なんかいな、また森会やりますか。
森会ってやっといた方がいい気するわ。
あれだけ本当やりたくないのよ、う
ん、野生の村上春樹またみんな会いたいと思ってるよ。
わかるっしょ、あの YouTube の再生数あれだけ低いんだから。
え、じゃあ
如実に出てるの、
あの陰陽師村上春樹っていう会やる。
何
京都のあの古の京都に現れた妖怪を倒すために四色の村上春樹が集まるっていう、
軸がもう村上春樹になってる。森だって森に行ったらやばいからリハーサルしようっていう話の軸やん。
もうすいません、時をちょっと超えてしまいましたね。時空を歪めてしまった村上春樹のせい。いやーそんな感じでね、私が最近ね、ちょっと気にしてるっていう、年末に向けてあの動物の軍勢がやってくるんじゃないかっていうお話でした。
あ、なるほどね。でもいや、なんかない話じゃないというかね、ジンクスじゃないですけど、ここまで続いてたらなんかね、うん、
いやそれたまたま ね、あの訪れた場所の山から猿がいっぱい降りてきて顔をキーってされる可能性ってありますかね。
いやすごいよな、ありえるもんな、なんか、うん、そりゃないやろとは言えへん感じあるもん、
うん、そうなんですよね、うん、 まあ、皆さん、あの、もんちゃんの、あの、身体を、あの、身体でボディ&ソウルを、皆さん、どうぞ、なんか、大丈夫なことを祈っていてください。はい。はい、じゃあ、うん、次のお話いきたいと思います。
はい。
お願いします。
皆さん、年末が迫ってるということでですね、スーパーは華やぎ、色めき立ってるんですよ。そのね、色めいてるコーナーの最たるものがね、餅のコーナーですよ。餅。
あ、餅ね。
あ、もう餅のコーナー。動いてるんや。
いや、もう鏡餅、かわいいね、虎の、来年の干支虎ですからね、虎の鏡餅をついね、買いたいなと思って手に取ったりとかもするんですけど、ね、餅が家にやってくることが危険すぎと思って、私は餅のコーナーにね、なるべく食べやすい餅とか、砂糖の切り餅とかに近づかないようにしてるんですよ、本当に。
ほうほう、食べすぎるってこと？
そう。なぜかというと、本当に、いや、食べすぎるっていう次元じゃないですよ。鬼神になってしまうんですよ。鬼の神とか鬼神。
鬼の神になる。
そう。もうね、人を超えて鬼の神になって餅を食うっていう存在に。
鬼神の仕事じゃないと思うね。
鬼ですよ。人里に降りてきた鬼神が餅を、こう、献上物の餅を、あーってこう、左右にこう、なんかな、すりおろすから食べるように食べてしまうんですよ、餅。なんか普段、私めちゃめちゃ食べるの我慢してるんですよ、ご飯を。
はいはいはいはい。
エンゲルケースがとんでもないことになるから、すっげえ我慢してるんですけど、今日は食べてもいい日だな、みたいな日は、本当に、すっごい食べるんですよ。私自分で、長島さんが会社で、なんか、大食いをこう、自分は大食いだってことを名乗ってるんですけど、うん、いや、私こそがこの会社の大食い王だって思ってるんですけど、でも本当に食べるんですよ、私。いや、これ、嫌だな、自分で私食べるんですよって言っても、本当に、ねえ、どんぐらい食べるか言いたい、ハンバーガーで一つ30個ぐらい食えますよ。
30個？
だって私、その実績ありますもん。
え、30個食べたんすか？
でも途中でちょっと体調悪くなって2時間のインターバルを挟みましたけど、15、15ぐらいで食べれましたよ。
すご
い、やばい、
したけるじゃん。
なんでそんなことしたの？
なんか大学生の時にみんなで入学したお祝い、仲いい友達入学したお祝いに、みんなでハンバーガー、マックで100円で買える100円マックがあったじゃないですか。
はいはい、ありました、
あったね、
うん、みんなでお金出して100個なんか買おうって言って100個ハンバーガーを買ったんですけど。
あら、すごい大学生らしいですね。
そう私ハンバーガーあんまり食べたことなかったし、マクドナルド全然行ったことなかったから、すごいハンバーガーちっちゃいと思ってバッと食べたんですけど。
ちっちゃいっていう感想やったんや。
小動物とかの感
じだってすごいなんか薄くてちっちゃくて可愛い、写真でマクドナルド入り口に貼ってあるハンバーガーがすごい大きくて立派っていうか、なんか暴力的な分厚さがあるんですけど、本物なんかちっちゃくて可愛くてあったかいと思って、したら
小動物なんだよね、触った時
したらなんか口に入ってきて気づいたら
食べちゃった、
食べちゃってたんですけど、そしたら途中ちょっと胃もたれを感じたので、でちょっと休んで、また起きたと、起きてみんなでまた15個ぐらいニョロニョロ食べたっていう、あ、もう冷たくなってたけど。
ニョロニョロ
の、あ、で、これはいいんですよ。でも、とりあえずめっちゃ食べるぞって思ったら食べちゃうんですよ。で、これを、お金かかっちゃうし、なんかもうこの際最近太るのはもうなんか、しょうがないからと思って、定めと思ったりしてるんですけど、
うん、
でもね、餅だけはもうちょっとね、太る速度も早すぎるし、食べたさもなんか異常なので、餅だけは本当に我慢してるんですよ。
まあね、よく太るものの代表格みたいな感じありますよね、餅って。
いや、なのでね、子供の時本当にね、わんぱくに食べてたんですけど、その餅スケジュールをちょっと書いてきたんでね、久しぶりに。どんなスケジュールで食べてたかなって、鬼神のお餅スケジュール。
何スケジュールって何どういうこと？
お正月ワクワクお餅スケジュールっていうね、自分の実家の思い出をちょっとね、今日は皆さんにお伝えしてお別れしたいなと思うんですけど。
どういうこと？
全部自分で言って
終わっていくよ。まずね、そう。 まずね、12月25日に我が家餅をつくんですよ。
おお、実家ですか？
あ、実家ですね。あのおばあちゃんと住んでた時は、あの12月25日にばあちゃんが夜中にもち米をふかすんですよ。明日の朝餅つくぞって言って、でそのもち米をあのばあちゃんと待ちきれなくてふかしたてだと全部食うっていう、食うって今日言い過ぎは食べる。
いや別にもういいけどこの際その
もうお鍋いっぱいのもち米ばあちゃんと一緒に食べちゃうっていうのが12月25日の夜の出来事で、でばあちゃんは次の日の朝4時に「ああ佐々木昨日食べちゃったね」って言って、あの、うん、もう一回もち米を蒸すっていうのが12月26日なんですけど、
はいはい朝ね、
もうこっからねもうしばらく餅しか食べないんですよ私ストイックに。
ストイックにね。
うん、でもしたらもうね次の日に食べる餅はもう木ですよ、木の餅、木生、あ
生ね、
何もつけない、何もつけないですよ、何もつけないやつ1キロぐらい食べるんですよ。
やばすごいな。
、うん、いやでもちゃんと3食に分けて、いや正直3食もっと食べてるかもな。なんか木の餅を何もつけずもうずっと真剣に食べるっていうか、
なんで味付けないですか？
いやもう食べたくて早く、
それどういう
鮮度が
焼いたりとか、
いやいやもうつきたてやつが
顔がコロッケになっとんね
ん。ばあちゃんがどんどんついていくからそれをって食べるんですよ。
はいはいはい、まあね、つきたて美味しいですよね。
これがね、あの本当のもち1日目の話ね。さっきのはもうエピソードゼロだから、
うん、
ばあちゃんともち米を前日の夜に食べ尽くすっていうの
は、いいバイオハザードみたいに言わない。
でね、やっと27日にしてね、醤油が出てくる、醤油でふにゃふにゃの餅をこうつけて、
変わってないし、やってること、やってること変わってない。
その餅はまだついたの、ついてんの、また。
いや、あのそれはついてなくて、丼に水を張って、うん、あの前日のちょっと冷たくなっちゃった餅を入れてレンチンして、なんか丼の中、ね、お湯になったところから柔らかくなった餅を取り出して、って食べるんですけど、はい、いやこれがね、もううまい、うまい。でそうするとね、ばあちゃんは せっせと冬を越す餅を冷凍する準備してるんですよ。こうやって棒で袋に入れたやつを棒で伸ばしていっぱい冷凍できるように。でそしたらね、次の日もう四角くなってますから餅が。それを醤油つけて海苔巻いてパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリ
パリパリパリ ASMR とかならへんね、ならへんならへん、機材が揃ってない。
パリパリパリパリで、これ毎日これ平均1キロぐらい食べても、もう1回餅尽きるんですよこれ正直。
もうそりゃそうやろ、
食ってたらね。
こっからもうね、年末までずっとね、あんこ餅にしたりとかね、ばあちゃんの悪ふざけで30日なもう一回餅ついてつきたてのやつに納豆入れて食べたりとかね。
悪ふざけではないだ
ろ。うん、だからばあちゃん、
なくなって
るもっと食べれないって餅一回尽きてるから30日ぐらいに、まあ、大体尽きるんですよ。そしたらばあちゃんが今度ピーナッツも入れた餅とかを今度代わりだ、飽きちゃうから普通の餅。
美味しそうね。
砂糖とピーナッツ入れたピーナッツ餅を焼いてくれたりとかしてですね、
うんうんうん、
でそれがねもう年の終わりなんですよ。そしたらもうここからもう獣が目を覚ますっていうか、
やっとけ。今まで
なんだった、1日刻みですごいな餅のスケジュール。
何の獣やったんだ
よ。元旦が来るじゃないですか、元旦。
うん、来るね。
年越す時も年越し餅食べてるんですから、こっちはもう、
うん
うん、
もう待てない、can't wait、 餅を早く食べたいってことで、もう雑煮ですよ、元旦が来た時の。来た、
ね、確かに確かに。
もうお雑煮、お雑煮にね餅5枚ぐらい入れてもらっても、
なんか途中の方向は何なんだ、
パオパオパオ
パオパオ、
何
パオパオって言って、もう弟の餅もよこせーって言って、お父さんもお母さんの全部奪って、ばあちゃんが餅をついてくれるから奪わない、じいちゃんは餅を食べたら死ぬかもしれないから、じいちゃんがよこせーって言って食べる、もう家にある餅全部持ってこいって言って暴れて、 もう3日間それが続くっていう、なんかお母さんは妖怪が来るって言って
すごい鬼神って言ったら
本当じゃん、
分かったわ、うん、じゃあ
鬼神って言ったわ、餅を持ってこいってなって、しかもこれ立ち上がってるわけですよ、横にやるよ、餅餅まだか、餅を焼け、
マンガ太郎のおばあちゃんのキャラみたいな、
ばあちゃん面白がってすっげえ餅焼いて持ってくるもっと食べなって
あ、いいね、でもいいね、ほっこりしてね、
もう、うん、そしたらね、もうこのスケジュールで行くともうね、だいぶもうねお雑煮が続いた後、またピーナッツ餅とか、あとはばあちゃんが冷凍してたゴールデンウィークに、1年前のゴールデンウィークについたよもぎ餅とか代わりだね出してくるんですよ、春のよもぎ餅、これもうまいよって言って、ね、でそうしてね、あとは冷凍してた餅を切って、お汁粉が始まるんですよね、それ秋田ぐらいの、
ああそうやそうやそうやそうや、
もうそうしてる間にもう北海道ではもう1月11日ぐらい鏡開きですよ、
え、ちょっと待って、はあはあはあ、1月何日って
11日ぐらい、
え、まず、また続いてんの餅は11日まで
ずっと餅ですよ、餅以外食べてない、もう餅を持ってこい
だってもう伸びる餅始まってるやん、
伸びるやつを持ってこい、なんか攻めだろって言って餅を食いながらバリバリバリバリもう家族も本当に悪ふざけですげえふにゃふにゃにした餅持ってくるんですよ、のこれ伸びるわって言って
分かんない、ふざけてるのか何なのかよく分かんないの、それ
なんか私が餅食べたいって言ってる様子をもう笑ってんですよみんな、しかもクリスマスからそこまでもう2週間ぐらいあるじゃないですか、その間横になって餅を食べ続けてるから、もう丸、私も完全な丸に近づいてってるんですよどんどん、
うん、
で、はいはいはい、鏡開きする頃には私もかなり鏡餅に近いフォルムに近づいて、そこで、うん、鏡餅を割るってやっと動き出すんですよ、あけましておめでとうございますって鏡餅を割ってそこからもう気持ちは新年、もう餅そろそろやめなきゃなみたいな、鏡餅が割れることによって妖怪っていうかね、神様が天に帰っていくっていうか、でその後学校が始まるまでやっと普通の職に戻っていって、次の年の夏に向けてちょっとずつ体が小さくなっていくっていうか、完全な縁から人体に帰っていくっていうスケジュールですね、約1ヶ月ぐらい餅食べてるかな、冬休み明けの1月24日とかなんで大体1ヶ月ぐらい食べてるかも餅、
なるほどね、
はあ、いや驚いたな、
餅スケジュールって何って思った
しっかりやった、
ね、いやちょっとね大げさに持ってこいとか言ったけど、もっとかもな、餅しか言ってないかも
すごい人語も失ったんやな、
もう本当神の言葉しか喋れないよ鬼神になってだから本当に餅を食べると鬼神が目を覚ますから、うん、餅のコーナーには近づかないようにしてんですよ、
あ今でもね、
そう
今でも
ってもね、本当女子高生ぐらいだってこれなんか太りすぎるしやめようと思って、うん、もうベロを噛みながら生姜ってって我慢して鏡餅の下にある昆布の余ってるやつ
を、それ知らないし、昆布しくの
昆布をしゃ、昆布をかじってもう寂しい正月を過ごして餅を我慢してたんですけど、
すごいな、
この世にはうまいもんいっぱいあるからなんか餅我慢できると思ったけど、この季節だけはねもうねスーパーが餅だ、いやーちょっとヒートアップしすぎちゃいましたね、
いやー切れたわ、時間切れになったわ、
ズームで思ってたんですけどね、
ズームで撮ってるんですけど、ね、ちょっと残り時間も見えないくらいもう目の前が真っ白になっちゃったっていうかね、暑くなっちゃいました、もう今汗だくですもん、寒くて震えてたのに最初、
うん、
年末が近いってなし、もう今汗びっちょびっちょでこもう汗が 目に入っちゃって痛ぇし、そんぐらい熱くなっちゃったんですけどでも餅はね、はい、 本当に歯止めが効かなくなるから気をつけたいなっていう話でした。でも皆さん美味しくて楽しい量を守って楽しんでみてはいかがでしょうか。
あら、まとめましたね。
うん。
おしまい？
おしまいですよ。もうあんな熱くなっちゃったから。いや皆さん、あの、餅についてなんかないんですか？餅について。あれ、
餅つきやりましょうよ。
やばっ、いやいや、もう餅で狂うって、人生狂うでって話した後に餅つこうって、
いやいや、あった、面白い、面白いじゃないですか。うちのばあちゃんもね、あの餅ふかして、
うん、
なんかじいちゃんがついてたりしたんで、なんかね、なんかちょっとこうノスタルジーな気持ちというかね、懐かしい感じがあるんで。
え、ウストキネで、
ただね、なんかね、いや違うな、ウストキネで言うのはなんかたまになんかこの行事みたいなのでやってて、うん、基本なんかあの勝手にやるやつあったじゃないですか、
あの餅つき機ですよね、あのホームベーカリーみたいな中でウィンウィン回る
プロペラみたいなやつ、でっかい炊飯器みたいなやつが、
うん、
多分それかな、はい、
ちょっとたまに水つけたりとかして餅が張り付かないように、ばあちゃんとね、もうかなり長い間って早く食べたいから餅つき機に張り付いてたからよくわかるんですけど、餅つき機のことは、はいはいはい、そうですね、たまにばあちゃんが倉庫からウストキネを持ってきたりとかしたんですよ。
ああ、なるほどね。餅つきのためにね。
なんか私あんまりなんかウストキネのこなんか良さが分かってなかったんですけど、ある時つくの大変ですしね。ばあちゃんと息を合わせてなんかエッサホイサやんなきゃいけないから。
はいはい、はい、
その二人なんや。餅つきの二人がやっぱやるんや、そこ。
そう、家族誰も餅に興味ないですもん。私とばあちゃんしか食べたくないから。
うん。
そしたら。いやこれめんどくさいだけだと思ってたんですけど、ある時でもめっちゃめちゃうまいかもって気づいたんですよ。艶が餅つき機となんか違うかみたいな、やっぱ叩いて伸ばすとうまいんだと思って、
は
い
は
い
は
い
は
い、
ああなるほどね、
うん、この餅はすごいぞ、すごいことになるって思ったんですけど、でもやっぱもう鬼が降りてきてるから、でもうまくて少ないやつを食べたいんじゃないんですよ。ウストキネで作られた少量のツヤツヤの餅より、やっぱりもう機械でもう大量に作った餅はいっぱい食べたいんですよ、こっちはもう普通じゃない、もう普通で一量食べたい。
落ち着いて、今目の前真っ赤やろ、
うんうん、あ、また熱くなってきちゃったもん、量が食べたいの、量が
ね、はいはいはい、
でも信じられないってだんだん思ってきちゃって、うまい餅はいらんと思って
ああ、もう量をこなしたいんです ね、
うん、うまいからそんな食うどんちゃうんや。
いやうまいけどいっぱい食べたいんですよ。なんか喉越しも好きだし、
喉越しね、
もちの喉越しビールより好きかも。なんかもちをでも食べてる時に、いや大人になって今だから分かりますけど、なんかエネルギーの塊だったなって思うんですよ。
はいはい、
もちが最近ツイッターで、あの力うどんとか餅がいってやつに力ついてるってやつがあって、あ、もうそれすごい、もう餅を表してるみたいな、餅って力なんだっていうツイートを見て、で本当は英語のライスケークって本当にしっくりこないって書いてあって、でパワーにしなさいっていうのを見て、本当にそう、超強いエネルギー玉だから、あれはもう、
うん、
食べてると力がどんどん湧いてくるすごい塊だからもう体じゃ持て余すんですよ、餅を。
拳をほどけ、拳をまず
一回締めたのにすごいな、ま、
すごい、なんか手に血がにじんできた
やばいってなんだよ、にじむほど握るときってそれ親殺された時だけやからな
餅を食い、
餅の話するときに血はにじまんのよ
こんなに我慢してるのに餅をつこうだなんて。
いやいや我慢ちょっと食べましょう、ちょっと。
いやそんなことできない、月に行ってついてる、そんな餅食いたかったら
何その煽り文句初めて聞いた
月に行ってウサギさんとペタペタペタペタついたらいいべ月から軍勢も休みの残地も
来られてくる。あ、すごい伏線回収してるし、
うん、
あ、入れへんの月行っても。
そんな感じでね、餅をね、我慢するブレーキ引き続き死ぬまで踏み続けます。咲かせてみせましょう。
今回のラジオすごいな、
すごいね、餅の話
見上げたもんよ。
大したもんだわ。我々何も話してないですね。
何にも話してない。
本当に。いや、すごいわと思って。
これ、裏側の話すると一応さ、はい、まあ、ちょっとね、ふわっとしてたからと思ってさ、トークテーマも何個かさ、お用意しとったわけよ。
はい。
ああ、はいはいはい。
もう全部入る隙ないもんね。
いや、すごかったっすね。すみません、ちょっとね、持ちの話やるともう、気がちょっと普通ではいられない、もパ力に寄っていってしまう。
ね、自身はだって怖いわ、うん、でもなんか確かに他にもその餅好きな人おってさ、
はい、
やっぱりもう家に持ってるとか言ってんのよ、その
餅つき機、
うんうんうん、
やっぱちょっとおかしい人多いもんな、そういう人。
いやいや、
そうなの、
日本の伝統的な食べ物ですよ、うん、
まあでも確かにあんまりいないっすよね、その自分で持ってる人餅つき機、
うん、
あんまりおらへんと思う、
うん、
いや、餅つける機械一人暮らしでも買おうかなって悩みましたもん、最初。でもこれ導入したら終わりだと思って。
なるほどね、まあそれ。
餅そんな興味ないな。
あら、そうなんですね。僕餅普通好きですね、うん、
新潟の方だから。
あ、確かにそれはあるかもしれない、
ね、米どころや、
はいはいはい、
うん、いや、新潟の餅食べたらもう終わりかも。私本当にもう完全な縁になっちゃうかも。もう丸
いや、もう完全な鬼になるんじゃない、もう戻れなくなる、不可逆の鬼にな
る。マジーって言って新潟を滅ぼすかもしれない。
なんで滅ぼすの。ガンツの玉みたいな、
もう越前越後越中全部わーって言って。
なんでその三県三県な、関係ないでしょ越中と
か。確かに関係ない、富山県関係ない。いや、もう北陸を滅ぼすかも。もちろんやこせーって言って、越後製菓、ほんと越後製菓から黒い煙がプスプスプスプスプスプスって、そこの後から私がもちを両手につかんもちーって言って、
すごいわこの人。
東京で休みのさん、越後製菓が落ちたって
感じたんや。すごい。
ああ、
すごい、それ。
こっちの話、
感じてわかるのすごいな。
ほんと、もう一回、今度こそ閉まるかと思ったら、またヒートアップしてんじゃん。
もう汗が。
でも今年はどうすんの？
今年も我慢ですよ。我慢って、今年も昆布かじって、正月は我慢ですよ。いや、もう本当に、ね、
わびしすぎるやろ、それは、それ。
本当に、美味しいもん。ので好きだって思うものに出会い、うん、怖いわ。米粉パンと出会った時もこれ身近にあったらやばいかもなって思ったけど、あれは本当入園料をめちゃめちゃ払わないと食べれないものだったから。
あ、ディズニーランドでね、
うん、よかったけど、餅ってすぐ手に入るから本当に。
まあね、スーパー行ってりゃ売ってますからね、うん、
もうペッパーくんでも買いに行けるぐらい手軽に売ってるじゃないですか。だからもう、
どういうこと？どういうこと？
ペッパー君の買い出し見たことない。
いや、ペッパー君の iPad からでも注文とかできるじゃないですか。もう簡単に。
ペッパー君の iPad？
iPad じゃない。
ネズミ君の直近みたいなこと。
胸に iPad ついてるでしょ。ネズミ君の直近。何かわかんないけど、同じな感じがする。
どういうこと？わかんないけど、気軽に買えるってことね。
そう。餅、ね、は本当に危ない。みんな。みんなも餅を楽しむのは大いに結構すごく美味しいからね、すごいホリデーに食べるにはもってこいだけど、本当に落とし穴いっぱいあります。餅の沼に皆さん来ないよ、夢夢、この私の話を忘れぬよう年を起こしてください。
はい、
今日はありがとうございました。来週も聞いてください。来週はクリリンの話をします。
ありがとうございました。クリリンの話するんだ。
ありがとうございました。
バイバイ。
無双だな。